思い出は一つとは限らない。のなめ。本当は逆なんじゃなかろうか。両手をメガホンにして声を張り上げていた私は、ふと我に返った。目の前で繰り広げられるプロ野球の試合に熱狂的な声援を送る私。その隣の席で熱心に本を読みふける父親。世間的には父親が試合に熱中して子供が冷めた顔してスマホをいじってるもんじゃないのか。目の端に止まった親子連れの姿に疑問が湧き上がったが、周りの熱い声援にすぐ無賛した。バッター空振り。スリーアウトチェンジ。今からドラゴンズの攻撃だ。
父さん、今週の金曜日空いてない？バイト先の先輩から野球の観戦チケットもらったんだけど。
お、いいよ。その日はちょうど父さんも休みだ。
父に野球観戦の趣味はない。おそらく未だにイチロー、ゴジラ、松井で記憶が止まっているだろう。でも私の興味あるところについていくという教育方針だから、誘いを断られたことはない。一緒に野球観戦してくれる恋人もいなければ、友達もいない。一人で観戦する度胸のない私にとって、たとえ野球に興味がなかろうと、父の存在は、神にも生贄にも等しかった。つまらない時間を過ごさせるだろうが、一年ぶり、生での試合観戦。私は興奮が収まらなかった。父には試合後、夕飯でもおごって我慢してもらおう。試合当日、私は大学の授業を受けた後に、父とバンテリンドームで落ち合うことになっていた。ダッシュで乗り込んだ地下鉄東山線の電車。汗を拭うと手に持っていた携帯が一回震えた。ちらりと画面に視線をやると、父のフルネームが表示されている。図書館にいる。どこだろうと一瞬首をかしげかけ、ああ、あそこか、と思い当たった。行ったことはないが、駅からバンテリンドームまで歩く際、看板を見たことがある。初めて足を踏み入れる図書館は、本に興味のない自分でさえ神聖だった。試合前と同じようなワクワクと、背筋がシャンと伸びる感覚が入り混じり、唾を飲む。自動ドアに歓迎されると、真っ先に目に入ったのは、平日にもかかわらず本を持ち、静かに貸し出し列を作る、会社員、おばあちゃん、子供。まさに、老若男女の列だった。列を横目に奥に足を進める。突き当たりの右、座れる段差で父は熱心にページをめくっていた。そっと近づいたぐらいでは父は私に気づかず、2回、3回と呼びかけて、ようやく父は顔を上げた。その顔はまるで魂を本に置いてきたようだった。いやあ、面白い本に出会ってしまったよ。私に言っているのか、それとも自分に言っているのか。父は未だ魂を本に引っ掛けたまま腕時計を確認すると、もうこんな時間かとつぶやいて、スタスタと歩き出した。本を手に持ったまま図書館を出ようとするもんだから、私は慌てて父の腕を取る。本返さなきゃ。腕を取られ、不思議そうに瞬きを繰り返していた父は、その言葉を聞けば、子供のように無邪気に笑った。ああ、もう借りたんだ。貸し出しカードを作るとワクワクするな。以降、この調子でずっと本を読んでいる。 ドラゴンズの勝利で選手がガッツポーズをした時も、観客が興奮冷めやらぬまま帰り支度をしていても、今こうして祝勝会と称しご飯を待っている時だって、父は本から片時も目を離さなかった。さすがにテーブルの上にきしめんが並べば、汚さないようにそっとカバンの中に本をしまったけども、
父さんが本好きなの知ってたけど、そこまで好きなのは知らなかったな。
本当に面白い本に出会ってしまったんだよ。じっくりときしめんをかみしめているのか、本の内容をかみしめているのかわからない表情で父はうなずいた。しかし急に魂が現実に戻ってきたのか、私と視線を合わせた父はいつになく真剣な眼差しだった。誘ってくれてありがとうな。
まさか感謝されるとは思わなかった。私は口元まで運んだ箸を止めてそのまま戻した。本当は逆なんじゃなかろうか。私がお礼を言って父は感謝されるべきなんじゃないか。
そう思いかけてやめた。
こちらこそついてきてくれてありがとう。
父と野球観戦をした私、私の誘いで素敵な本を見つけた父、
ちぐはぐで最高の思い出を共有した親子はひっそりと笑ってきしめんを食べた。劇団シアターウィークエンド、中野由香子。